恵みをいただく御言葉は第二列王記の15章1節から7節です。第二列王記15章1節から7節、はじめに2節までをお読みいたします。イスラエルの王ヤロブアムの第27年にユダの王アマツヤの子アザリヤが王となった。彼は16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレムの出であった。アメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、今日もあなたを褒めたたえます。どうぞあなたの御言葉によって始めようと、ここに集いし、一人一人にあなたがお語りくださいますように、語るしもべの唇を清めてくださり、また預かる人々の耳を清めてください。この一つ一つの唇という門、耳という門が清められた、天から流れ滴る御言葉を豊かに通す門でありますように、熱意を導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所は、再び南ユダ王国の話になります。南ユダ王国の中において、今度は、アザリヤという、人が王となります。彼は、歴代書の方を見るとウジヤという、名前の王様です。アザルヤ、主に助けられるという名前で、それでウジヤの方は主の力という名前です。でアザリヤ、彼はですね、主に助けられる、そういう名前ですけども、本当に、主に助けられる王でした。この列王記の方を見ると、ほんの少ししかね、今日の箇所は7節までなんですけども、少ししか書いてないんですが、第二歴代史の方では、結構書いてあります。で彼は16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。で、まあ、北イスラエル王国に比べればかなり、長い年月王としての務めを果たしました。南ユダ王国においては、マナセという王が55年ですけども、それに次いで、2番目に長い統治の期間ですね。で彼は52年間王でした。で3節見ますと、彼はすべて父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民やなおもその高きところで生贄を捧げたり子を絶えたりしていた。ここでは彼は主の目にかなうことを行った。彼の父アマツヤが行った通りにと書いてあるんですけども、しかし、五節以降を見ますと、主が王を打たれたので彼は死ぬ日まで雷病に侵され隔離された家に住んだ。王の子ヨタムが宮殿を管理し、この国の人々を裁いていた。アザリヤのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アザリヤが彼の先祖たちと共に眠った時、人々は彼をダビデの町に先祖たちと一緒に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。彼途中から、主に打たれて死ぬ日まで雷病に侵されて隔離されてしまいました。で彼は、その雷病に侵された時に王としての、その執務を行うことができなかったので、彼の子ヨタムが、宮殿を管理し、その国の人々を裁いて、そして、死ぬ日までずっと雷病であった、ということです。なぜ、主が彼を打たれたのか、彼は死に打たれるようなことをしてしまったからです。 彼は彼についてはそのことについては第二歴代史の26章を見ればわかります。この第二歴代史26章の方でも、彼について出てくるんですよ。第二歴代史の方は、ウジヤという名前で、彼出てきます。第二歴代史の26章の方では、彼についての詳細な記録が記されております。彼は16歳で王となった。でそれで彼は主の目にかなうことを行ったんですけども、この26章の4節、5節を見ますと、彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中は神を求めた。彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせた。 ですから彼に神を認めることを、下の脚注を見ますと、彼に神を恐れることを教えたゼカリアの存命中はあります。ゼカリアが何者かは分かりません。その前の時代、大祭司が、その王の子供を、教えて、でそういう、風にして栄えた時はありましたね。もしかしたら大祭司だったかもしれません。とにかく、このウジヤに神を恐れ敬うことを教えている、そういう、諭す人が生きていた間は、ウジヤは主を恐れる道を、歩んでおりました。けれどもその人が死んでしまった後は、傲慢になっておごり高ぶってしまったんです。ですから教え諭してくれる人がいる間、その人が生きている間には、主を恐れ敬うことはしても、その人がいなくなった途端に、主の道を外れてしまうというパターンですね。このパターンがここでもあります。でこの6節以降、15節まで見ますと、彼はいろいろな活躍をしました。主に祝福されている間、彼は、戦争を、ペリシテの町に仕掛けて、勝利して、でこのペリシテの町を、いろいろなところを取り戻しました。またアモン人もこのウジヤのところに貢ぎ物を納める、そういう時代でした。また、8節見ますと、彼の名前はエジプトの入り口まで届いた、その勢力が並外れて強くなったから、もう勢力が彼の勢力がとても強くて、いろいろな領地を、広げて取り戻しました。また、彼はそれのみならず、このエルサレムに対して事業を行って、門を建て直したり、また、山々に果樹園を設けたり、また畑を作ったりしました。それならばのみならず、11節以降を見ると、彼は、軍事力においても補強し、そして多くの、有力な兵器を、新兵器を開発して、それを、設置して、そのようなことをして、でそれで、30万7500人の軍勢があり、13節にあります。さらに、15節では、彼は巧みに考案された兵器を作り、そういうわけで彼の名前は遠くにまで鳴り響き渡りました。52年間の王の期間、そしてまた多くの軍事的な成功、農業の成功、また、城壁を建て直したり、そういった、ことの成功を収めて、彼はとても有名になりました。ただ16節以降をお読みしますと、しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身を滅びを招いた。彼は彼の神主に対して不信の罪を犯した。彼は香の壇の上で香を焚こうとして主の神殿に入った。彼が主に対する 不信の罪、それは何も偶像礼拝をするとか、そういったことではなく、彼が、主の宮に入って、香の上で香を焚こうとして神殿に入るんです。これが不信の罪です。彼は王であります、王様は何をしてもよいというものではありません。この神殿に入って香を焚く務めは祭司の務めであって、王は王のような一般の人、 まあ、祭司から見れば王も含めて一般の人なんです。主の神殿において主の光沢、これは祭司の務めですけれども、しかしウジヤは強くなって、ね、高慢になって、でそれで彼も、ね、自分が今までしてこなかったこと、ね、主の宮に入って、そうだろう、光沢を、ね、こういうふうに思って神殿に入ります。17節、すると彼の後から祭司アザリヤが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがって彼に言った。ウジヤよ、主に香を焚くのはあなたのすることではありません。香を焚くのは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖女から出てください。あなたは不信の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。ウジヤは激しく怒って手に香炉を取って香を焚こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いた時、その祭司たちの前、主の神殿の中、香の壇の傍らで突然彼の額に雷病が現れた。祭司の頭アザレヤと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額は雷病に侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を打たれたからである。ウジヤ王は死ぬ日まで雷病に侵されていたので、雷を病む者として隔離された家に住んだ。彼は主の宮から立たれたからである。その子ヨタムが王宮を管理し、この国の人々を裁いていた。ウジヤのその他の業績は最初から最後までアモツの子預言者イザヤが書き記した。ウジヤが彼の先祖たちと共に眠った時、人々は彼が雷病に侵されていたからと言って、彼を王たちの所有していた野の墓地に先祖たちと一緒に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。アメン。で、このようにしてウジヤは雷病に侵されてしまいました。彼が高慢になって高ぶって主に対する不信の罪を犯したからです。で、ここでよく見るべきは、この祭司アザリヤが、ね、彼を戒めましたね。主に光沢のあなたのすることではありませんって、光沢のは性別した、ね、性別された祭司がすること、ね、アロンの子のすることです。主の御前において祈りの子を焚くべきは性別された祭司です、ね、皆さんも、ね、イエス様にあって性別はされました。しかし、ね、皆さん心に高慢な心があるままで主の御前において、ね、子を焚こうとすると、ね、ウジヤは、ね、打たれてしまいましたけれども、本当に主の御前に喜ばれないことです。ウジヤは激しく怒って、ねね、この祭司の戒めに対してそれを聞いて激しく怒って、でそれで、ね、何としても自分が香を焚くのだと言って、ね、香を、ね、無理やりに火をつけて焚こうとしたんです。で、主に香を焚くという行為、ね、主に捧げる香は、ね、主の御前にかぐわしい香りを、ね、放つためですね。高慢な心で怒りに満ちた心で主の御前に香を捧げようとしたこのウジヤに対して雷病が現れました。皆さん、主の御前で祈りという光沢とき、主の御前に礼拝を捧げるという、ね、また献金も主の御前に捧げる光のように、ね、主に立ち上るものです。賛美もそうです。このように主に捧げる、ね、賛美、祈り、献金、捧げ物、奉仕、この一つ一つを、ね、怒りに満ちた、ね、自分流で、ね、自分が自分がという心で、ね、主の御前に賛美したり、ね、献金したり、ね、奉仕を捧げたり、祈りを捧げたり、ね、もう我が道を通すんだという志でそのようなことをする行為は、これは主の御前に高慢な、主に喜ばれない行為。そしてウジヤはそれをしたがゆえに彼の額に雷病が、ね、現れました。この、ね、雷病、ね、ツァラート、これを病む者は 宮の中で奉仕は、ね、できませんし、また礼拝を礼拝からも断たれてしまいます。また、ね、汚れたものとされて隔離されて済まなくてはなりません。もし、ね、雷に侵されて、このツァラートに侵されてない人がその人の近くに来るならば、そのかかってる人は、ね、自分は汚れたもの叫んで、ね、そのことを意思表示して、でそれで、ね、その人が汚れを受けないようにしなくてはなりません。ウジアは、ね、死ぬ日までそれに侵されてしまっておりました。そして彼は、ね、死んだ時も死んだ後も、ね、王たちの所有していた野の墓地に、ね、先祖たちと共に葬られました。列王記の方では、彼は、ね、ダビデの町に先祖たちと一緒に葬ったとしか書いてないですけども、しかし、ね、歴代史の方では、ね、先祖たちと、ね、同じところに葬、ね、王たちとして、ね、葬られるのではなく、野の方の、ね、王が所有していた、墓地に葬られることになりました。傲慢、これは本当に私たちは気をつけるべきです。また、ね、主の道に歩むことを教え悟してくれる人がいなくなった途端に自分の好き勝手をしたり、あるいは傲慢なものになってしまったり、これも本当に要注意のことです。このウジア王、ね、彼は、死にましたけれども、しかしこのウジア王はですね、マタイの福音書のあの経図、マタイ1章の経図に、名前を連ねるですね、マタイの1章ではまた一章八節ではヨラムにウジアが生まれるんですけども、しかしですね、このウジアの前ですね、4人ほど王が取り除かれて抜かれてしまっています。まあ、3人ですかね。ヨラムのにはね、アハズヤが生まれて、アハズヤの次にアタルヤという女が、ね、勝手に王座を奪って、その次には、ね、アタルヤというヨアシュ、という人が、子供の時に王様に、ね、祭司によってされたんだけども、でもその祭司が死んだ途端に悪い王になってしまいました。でそれでそのヨアシュのにアマツヤが生まれて、ね、アマツヤも初めは良い王様だったんですけど、しかし後には悪い王になってしまいました。でそれでようやくウジアが生まれて、ね、マタイの系図では、ね、このようにダビデの子は3人、ね、女王が1人、ね、取り除かれ名前が抜かれております。列王記の方の最初の方を見ますと、ね、あ、列王記の、ね、今日の、箇所の最初の方を見ますと、彼、父が父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行った、ね、第二列王記15章3節にありますけれども、アマツヤが良い王だったのかな、ね、ウジアが主の目にかなうことを行った、ね、そういうふうに書いてありますけれども、けれども皆さん、人間の見る良い王と神の目で見る良い王とはまた別物です。この列王記はバビロン捕囚の前に記されました。そして、ね、歴代史の方はバビロン捕囚の後、ね、エズラが記したと言われております。ですから第二列王記の方、第二歴代史の方、歴代史の方は本当に人は何をしたから失敗したのかということが事細かく書かれてありますね。列王記に比べてバビロン捕囚という、ね、その経験をしたからです。バビロン捕囚後の、ね、に記されたこの歴代史の方は本当に人が何で失敗したのか、どういうわけで、ね、雷病にかかってしまったのか、ね、そういったことが詳細に書かれております。本当に人がですね、この懲らしめを受ける前に自分は良いことをしてきた、良いことをしてきたということが実は主の目前においては悪いことであったということ、これはよくあることです。懲らしめを受けて、ね、その後にようやく分かることがあるんですね。本当に私たちはこの聖書、ね、何が良いことで、ね、何をしていれば、ね、人の目には良いことのように映っていても何が人の見舞いに意味嫌われることか、ね、もう皆様この実例を、ね、列王記や歴代史の方から見ておりますので、しっかりと人の目にかなった喜ばれる歩みを皆さんはするべきです。この時代、ね、ウジアが死んだ年のこと、ね、それはイザヤ書 において記されております。冒頭ではイザヤ書の6章をお読みしました。ウジヤ王が本当に主の命に、人生の前半は、ゼカリアという戒めてくれる人がいたゆえに、その主の道にかなって大いに栄えて、軍事面においても経済においても栄えたけれども、しかし途中から高慢になって、それで額に、サラートを主から、もらってしまって、でそれでついに死んでしまった。そのような本当に絶望のような時に預言者イザヤが証明されるんですね。イザヤ書6章1節、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもとには揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。アーメン。イザヤは、このウジヤ王が死ぬ前も、すでに預言者としての証明を受けて主からの、言葉を伝えておりましたけれども、イザヤ、このウジヤ王が、あの怒り高ぶって撃たれてしまった王が死んだ年に、主の栄光を見たんです。主はどんな時代においてもこのように圧倒的な聖、圧倒的な力あるお方として現れます。そしてそれを人が見るとき、本当に自分は主の仕事をしていたと思っておきながら、実は汚れたものであったということを思い知るんです。イザヤは知りました。そして、自分は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。本当に唇が災いをもたらします。唇が高慢なことを言います。そして高慢な思いを持ちます。それに気づいたイザヤです。主のその圧倒的な聖なるありさま、それを見て彼は絶望しましたけれども、しかしセラフィムが、祭壇のところから燃え盛る炭火、それを取ってきて、それで彼の口に触れました。でそれでそれによって彼は唇が清められ、不義が取り除かれ、罪が贖われました。皆さんの罪を、贖うものは何でしょうか。イエス様です。イエス様の父親ですね。そうです、イエス様の父親であり、またイエス様が十字架上で身代わりになってくださった、その、尊い裂かれた肉、その裂かれた肉から滴り落ちるイエス様の血を、それが皆さんを清めます。祭壇で、燃え盛る炭が、これなんで、イザヤの唇に触れても、イザヤ火傷しなかったのでしょうか、本当に不思議ですけれども、この祭壇の中で燃えているものは一体何でしょうか。それは犠牲の動物です。人の罪の代わりになって死んだ動物が祭壇の中で燃やされているんです。イエス様は皆さんの身代わりになって、あの十字架上で、十字架という祭壇に捧げられました。身代わりになって、そのイエス様に触れられるならば皆様清められるんです。そして皆さんが本当に、主の御前に出た時に、なんで大丈夫か、これイエス様が身代わりになってくださったからです。イエス様という祭壇に捧げられた、皆さん身代わりになって捧げられたお方、それが さんの唇に触れる、その前提条件はこのイザヤのように悔い改めることです。自分はもうダメだと、自分は主の御前において汚れたものだって、その志がセラフミが、ね、来てくれるんです。贖いのその、ね、炭火を携えて、贖いの父を携えて、ね、使わされて、そして清められるんです。まず悔い改めた心、悔いた心、砕かれた魂、このイザヤが持っているへりくだった砕かれた悔いた心を持って主の御前に出るならば、このように罪は清められますけれども、しかしウジヤのように傲慢な、ね、もう怒りに満ちた態度で主に祈りの功を捧げる、ね、傲慢な心を持って主に、ね、自分が主の務めを果たすんだという、そんなおごり高ぶった心で見舞い出るならば打たれてしまうんです。ウジヤのようにどうか皆さんは主の見舞いにおいて使えるものとして、本当に心砕い、ね、へり下った心、砕かれた心を持って主の見舞いに出て、そしてこのイザヤのように唇が清められ、心も清められて、不義が取り除かれて、贖われて、そしてこのイザヤのように主の言葉を告げ知らせるものとして用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛する主よ、あなたが十字架上で自らを捧げられ、そしてその祭壇において、あなたご自身が命を落とし、そのあなたのその血潮によって私たちは清められたことを感謝します。私たちはどのような志でもって主の御前に出るでしょうか。ウジヤは傲慢な、自分が主の務めを果たすのだという、主に対する敬いもない、むしろ怒りの心を持って主の御前に出て、こう叩いて打たれてしまいましたことを今日見ました。本当に私たちはいかなる態度、いかなる志によって御前に祈りの功を捧げるでしょうか。本当にこの志が主の御前に清められたものでありますように、怒りやまた傲慢な心や、そういったものは一切捨て去った志でもって、本当にイザヤのように心を砕かれた、へり下った心で御前に出て、そしてこの祭壇の炭火という贖いを受けることができますように、イエスを助けてください。イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは十字架上で自らを捧げられたゆえに、私たちは代わりに贖いを受けました。代わりに神の子供とされる特権が与えられました。そしてイエス様、あなたがよみがえられたことを感謝いたします。今我らはイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたの御前に心砕かれた状態、それを本当にいつも心へり下った状態を保ち続けることができますように、どうか我らをお守りください。今日あなたがこれらの御言葉を示してくださったことに感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、イスラエルを生かすあなたは旅でになされたその約束のごとく、主よ、旅での家から旅でのものが本当に全部取り除かれないようにと、あなたの宮において隠してくださり、そしてその旅での面々を続けることができますように、主よ、あなたはその恵みを持ってその約束を守ってくださったことを感謝いたします。人は自分の目の前にあることはよく見て、自分たちの後にあることを、そして自分たちの前にあったことをというのをよく忘れがちです。でも主よ、私たちが本当にイエス・キリストにあって、その御言葉によって生かされた栄光の主職であるとするならば、私たち自身は私たちの先駆けの先祖たちがやってくださったこと、それを私たちはよく覚えて、それをまた人々に、私たちの子孫によく伝えるべきです。そして私たちの後に主が約束してくださったその約束の御言葉をしっかりと覚えて、 毎日毎日をその約束の御言葉のなりますようにのその方向に向けて私たち自身が使え、そして主よあなたについていかなければならないことを私たちはあなたに教えられています。主よ過ぎ去った時において私たちの信仰の戦場がどのようになさったのか、それは今わからないとしても、あなたの御言葉が私たちの耳にあり、私たちの口にあり、心にあります。そして時にかなってまだ浮かばせてくださった御言葉は、これが道これに進めと私たちに教えています。聖霊が私たちに与えられているからです。イエス様、あなたの約束はいつも私たちに後を見なさいと言っています。主よ、その後があなたが私たちに与えようとしているその現実であり実態であるからです。主よ、この教会にもあなたが私たちに後を見なさいと見せてくださったいくつものものがあります。主よ、私たち一人一人が毎日を主イエスキリストにあってあなたが見なさいと仰せられたそのものを見て、人を見て、ことを見て、主よしっかりと降りなされたその栄光の道を私たちも間違いなく歩んでいくことができますように、イエス様あなたが助けてください。失敗された数々を私たちは今日本当に聞きました。そして学びました。私たち自身は失敗しないようにと今日のこの言葉を自分に重ね合わせ、そして主よ自分の道がどのように外れているか、まっすぐであるか、それをしっかりと確認して、主よ残された今日からの日々をしっかりと歩んでいきたいと思います。イエス様、私たちを助けてください。聖霊様、私たちを助けてください。父なる神様、私たちを助けてください。御心にかなったものとしてあなたの約束されたその道をしっかりと歩むことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日私たちに与えられたこの御言葉、そしてこの御言葉を通して養われたこの数々を主にあって感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。